では後半もおしゃべりを続けていきたいと思います。後半のおしゃべりはなぜかビリケンについてです。よかったマイクさん今日来てくれたので、実はマイクさんは初めてはるかなショーに来てくれたのが2012年 の、 7月ぐらいだったかな、ですが、その時に、ちょうどビリケンが日本ビリケンの、何だったかな、ビリケンが100年日本に来て、新世界にやってきて、ルナパークって公開されて100年目だったのかな、そういうなんか通天閣の催し物とかがあったりして、でそんな話題をちらちら話していて、でマイクさんが来てくれて、マイクさんビリケン知ってるってその時言った、あ知りません、残念ながら知りませんと話していたのを今思い出しました。どうですか、大阪に移られて、前それ以前は横浜に来られたことがあったって言ってたけど、大阪はね今回滞在されるまでそれほど馴染みがなかったと思うんですが、大阪に来られてビリケンに会われましたか？
あー見えます
見えますあとポスターとか結構貼ってないですか？街にビリケンが歩いていることはないんですけども、ビリケンさん
いや実際ポスターには見てないんですが、その何でしたっけ、その何かその大阪の有名な見物の名前をちゃんと忘れてしまいました、ね、
通天閣とか、
はいはい、
タワー
とか、ね、その辺り、はい、何、うん、かビリケンがまあ結構どこに見てもあります、
うん、ありますね、お土産さんとか、ビリケン知らない人にビリケンさんっていうと何と言ったらいいんだろう、まあ人間の姿なんですけども、足を突き出していて、顔はにんまり笑って目が細くって、で手は横にこうピチッとこう直角に下ろしている、そういうビリケン像っていうのがあるんですね。でその足の裏を撫でると幸運になれるとか、幸運がラッキーがやってくるとか、そういうようなことで、すごく日本では特に大阪では人気があって、でこのビリケンさんなんですが、実は、美術の先生が夢に見て、でそれでそのビリケンをビリケン像を作って、それが1908年にビリケンカンパニーというシカゴのカンパニーが作り出して、それでアメリカでこうすごくポピュラーになった、流行ったという時期があったそうです。アメリカでビリケンはマイクさんよく見られたりとか気がつかれたりしてました？
いや多分誰も知ってない状態だと思いますね、アメリカでは。
あそうそうですか、
はい、
でも、
はい、
セントルイス校の大学 の、 マスコットになっていたりとか、一部ではビリケンってでも普段目にしないですよね。でもそこですか、ビリケン
見たことない、アメリカでない。
あ、そう、そうなんだ。で私はなんで見たかというと、イリノイ の、 北の方、アーバナの北にある、あさっき名前忘れてた、ゴディ、トムさん What's the place of the antique show in the Urbana?North of Urbana. I asked you to the antique show, the place.
Godiva.
Godiva. ありがとうございます。はい、トムさんの声って渋いですよね。Godiva で、ありがとう。アンティークショーがあった時に行って、で、5ドルぐらいで、ビリケンのポストカードを見たんですね。こういうポストカードと玉木さんと、マイクさんにお見せしますが、このポストカードの化身が1909年だったんです。でまずなんで大阪にいるビリケンがこのとこに行って1909年の化身がついているのかということに疑問に思った私はいろいろ調べた結果、簡単にウィキペディアに出てくるんですけども、ビリケンが実はアメリカ生まれだったということに、気がつきました。でそれからいろいろ見ていくと、アンティークショップとかセカンドハンドショップに行くと塩コショウのビリケンとか、 こういろんなお姿のビリケンがあって、で結構それが日本製だったりしてるんですね。で大正時代、1920年代30年代ぐらいから日本の陶磁器って必死になってアメリカにたくさんたくさん輸出をしていて、いろんなキャラクターグッズみたいなとか、あのもちろんビリケンはそのほんの一部ですが、でそういった風な形で陶磁器とか見始めると、あ、日本とアメリカってものすごくみっちり商業的につながっていたんだなっていうか、日本がこうアメリカとつながることによっていろいろ展開してきた部分がたくさんあるんだなということに気がついて、でビリケンティはそういうこうなんか遥かな章みたいにこうつながりみたいなものをこう気づかさせてくれる、あの私にとっては、存在です。なのでアメリカに行くと時々アンティークショーアンティークショップとかローカルのアンティークショップとか行ってビリケンがいないかなとか、探したりします。でそういうのを知ってて、リュウタさんがセントルイス大学のビリケン の絵が描いてある、ノートをプレゼントしてくれたり、今回いつも物を見てたんですが、トムさんがビリケンソングというものがあるよと教えてくれたんですね。で、なんかビリケンソングの楽譜というものを、見つけてくれて、これはもちろん当時のものではなくて最近印刷されたものなんですが、へえ、嘘、ビリケンソングっていうのもあるんやと思って、またまた、ネットで調べていくと、インターネットアーカイブっていうところで1909年のビリケンソング、当時流行っていたビリケンソングっていうのが、見つかりました。今日は、次ちょっと、なんていうの、ブランシェリングによるザ・ビリケンマン1909年という、古い曲を、お届けしたいと思います。ちょっと聞いてみてください。短かったと思います。トムさん、ミュージック5、The Billiken Man, please go.
Have you seen the latest mask on? The Billiken Man.
はい、ブランシュリング、でザ・ビリケンマン1909、お届けしました。なんか古い時にビリケンがいたんだというなんか私単純にこんな曲があるって知らなかったのでびっくりしたんですけども、なんか多分すごく流行ってたんだと思うんですね。で日本に戻って、そんな古いビリケンが日本にいるのかなとか時々気になってて、でも新しいビリケンはいっぱいいて、近くのおにぎり屋さんに招き猫のようにビリケンが座っていたり、墓石屋さんにビリケンがいたり、いろんな雑貨屋さんにビリケンがいたりと、その辺にビリケンがいるんですが、古いビリケンを知らなかったんですが、ある私お店に行くとすぐおしゃべりをしてしまう、話を聞いてしまう癖があるんですが、革細工をしているお店でお兄さんと話して手作り市に出品するとか、そういう話に、そうなんですか、どうやって出品するんですかとか話を聞いていたら、ふっと絶対このお店気に入るアンティークショップがあるよと、いろんな骸骨があったりとか、なんかものすごく奇妙なものがあるんで、あなたはこのお店が気に入ると思いますって言って教えてくれた、お店があって、でなんかさりげなく、そんな変なお店があるんだなと思って、行ったら、結構大正昭和のレトロなアンティーク、日本では骨董品屋さんとはあんまり言いにくい感じのアンティークなんですが、そこのお店に入って、わあ面白いとか、ほんまに私の好きそうなものいっぱいあるわと思って入っていったら、小さなショーケースに、ビリケンが、いっぱい置いてあって、でアメリカでは見たことがない 1909年にパテントを取ったシカゴカンパニーのビリケンとか置いてあって、なんでこんなとこにこんなんがあるのって言ってお兄さんと話し始めたら、お兄さんもあのビリケンのことが好きで、あ、これはねドイツ製のなんとかの、ビリケンで、これはあのフリーメンソンの秘密結社のなんとかのビリケンで、とすごく話があって、私はそこに何回か足を運んで、アメリカでは見えなかったあのなんか古いビリケンとかも教えてもらいました。なんか不思議だなと思って、私がビリケンを好きだと、日本で一言も言ってないのに、そうやってなんか私の雰囲気を感じ取って、知らないお店のお兄さんが別のお店を教えてくれて、そこにちゃんとビリケンさんが、私を待っていてくれてといった感じで、あの遥かなショーもそうなんですが、人が人をつないでくれて、ラジオやインターネットでつながっているんだけど、でもつながっているのは人が人をつなげてくれて、玉木さんがマイクさんを紹介をしてくれて、っていう感じでこうどんどんこうつながっていて、さりげなくつながっていて、そんなあのことがあの素敵だなと思いながら、はるかなショーをあのずっと、続けています。それでは時間です。週末へのゆっくり、お過ごしください。来週もまた同じ時間にはるかなショーでお会いできますように。WRFE is a non-performing for the American Champion Community. Views expressed as those of speakers and do not represent WRFE of the Champion Independent Media Center or the Urban Socialist Forum. Thank you very much for listening. Harukana Show from WRFU Abna. This is a time for ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you then. Bye-bye.